ひばりクラブの皆さん、こんにちは。また落語会の皆さん、いかがでしょうか。武田邦彦です。今日はですね、政府メディアの嘘とズルということで、3番目で電気自動車。結局石炭火力は CO2 が出ると言ってこのやめさせてるわけですよ、経産省が。これは自分たちの新しい天下り先を作るために国民の税金を使ってるだけで、石炭火力から CO2 が出るのは、嘘って言ったらちょっと難しいんですけど、技術的に言えばですね、技術がちゃんと分かってる人から言えばですね、どの工場だって工場から出るものをそのまま出したらね、それは大半の工場は全部ダメですよ。工場はですね、やや汚いものも出るんです。だけどそれを処理して出すんですよ。当たり前なんですよ。石炭火力はもう CO2 と亜種が出ますからね、いわゆる昔の石炭を炊いたらよくほら、石炭ストーブの下から砂をこうかき出したじゃないですか。あれアッシュって言うんですけど、ちょっとアルカリ性なんですね。もちろん石炭は中性ですから、石炭がガスとね、アッシュになれば、もちろん片方が酸性で片方がアルカリ性になる。これをね、東大教授がね、石炭火力から出る CO2 を処理したら酸性物質がいっぱいになっちゃってダメだから、石炭火力はダメだなんて言ってんだから、もう、ほとんど中学生以下っていう感じですね。原発の場合はズルですね。要するに原発が CO2 出ないってのは全部嘘で、ただ出る時期が違うってことですね。昔ね、テレビから CO2 が出ないってのがあったんですよ。テレビは CO2 が出ない。だからテレビはいいと。いや、テレビを見た時に出てくる CO2 は火力発電所で出て、電気を送ってくるから、もう電気を使うとこでは CO2 が出ないってだけなんですよ。だから、今日の電気自動車も似てるんですよね。電気自動車は環境にいいっていうアホがいるんですけど、電気自動車が環境にいいかどうかまだ分かっておりません。私はいいかどうか分かってないときは分かってないと言います。電気自動車が悪いとかいいとかいうことは分かってからのことですね。なぜ分からないのか。電気自動車はもちろんテレビと一緒ですよ。テレビから CO2 が出ないと。だからテレビを見ても温暖化には関係ないというのと一緒で、電気自動車から CO2 出ないと。だから電気を充電して走れば走るときには電気は出ないと。なんたって東京都知事なんかは東京都だけが大切ですからね。東京都から CO2 が出なければ地球は温暖化しない。いや、そんなことないですよ。空気は全部混じってますからね。近いとこは別ですよ。1日ぐらいは別ですけどね。ですから、CO2 を千葉県で出すと。千葉県の海岸には五井の火力発電所とかいっぱいありますよね。そこで電気を作ると。それで東京の自動車に詰めると。東京で走ると。そしたら県知事団っていうのは、自分の県しか考えないんですかね。東京都で出ないから東京都は電気自動車しか走らせません。じゃあ、東京都で走る電気自動車の電気はどこで作るんですか？いや、千葉県で作ります。隣で作るんですか。千葉県の発電所は東京で走る電気自動車の電気を作る千葉県の発電所は CO2 出るんですか。じゃんじゃん出ますと。じゃあダメじゃないですか。いや、千葉県のことは知りませんよ。っていうのが電気自動車ですよ。で、これでバカらしいことに気がついたのがノルウェーで、いや、ちょっとノルウェーもあのくらいアホなってことは日本も都知事もそんなもんかもしれませんけどね。ノルウェーは実際にそうやったんですよ。とな、ちょっとね、値が外貨なんで、外国のお金なんで、ちょっと絶対値が少し違うかもしれませんけどね。詳しい人がいたら修正していただいたらいいんですが、大体普通のガソリンで走る自動車ね、が大体3万なんとか、外貨。3万円でも300万円でもいいんですけど、円で言えばね。それで、それに相当する性能の、電気自動車が330万ぐらいするんですよ。で、300万円と330万だから、30万だけは税金出しましょう。で、全部自動車をね、入れ替えましょうって言ってね、ノルウェーはやったんですよ。何のつもりでやったかわかりませんよ。そして、どうなったかって言うんですよ。そしたらね、ある時にね、ノルウェーのあれ、首都の首長じゃなくて、それに近いような人なんですけどね、その人がね、こう言ったんですよ。私たちは何をやってるんでしょうか。で、ガソリンでね、ハイブリッドなんかを、トヨタのハイブリッドも買えばすごくいいんだけど、それは330万だから、同じ電気自動車買うときには30万円だけ 税金出しますよと、補助金出しますと、補助金とは税金ですからね、やってたと。だんだんだんだん国庫は苦しくなりますよ。30万ずつ個人が買うやつに出すわけですからね。儲かるのは電気自動車を売る中国とか、そういうとこですよ。そうなった。二つ問題が出たんですね。一個はものすごいもう漫画みたいな問題ですよ。ノルウェーはその自動車を買うのに何の金で買ってるかっていうと、ノルウェーのすぐ横の北海っていう海からですね、油田があって、そこから石油がどんどん取れるんですよ。その石油を取って、その石油を外国に売って、それでお金をもらって、そのお金で電気自動車を買って、電気自動車に30万円の補助金出して走ると。そしたらある人がね、こう言ったんですよ。我々なんかやってることをまともって言って。石油を使わない方がいいと言って、石油を燃やさない方がいいっつって、石油を国会から取って、外国に売ると。で、その代金で電気自動車を買って、おまけに税金を30万出して、で、電気自動車に走ってもらってると。だけど外国に売った石油はみんな燃やしてると。ね。国内で取った石油をガソリンにして燃やすのと、海外に輸出してそこで燃やすのと、地球温暖化になんか関係あるんだろうかと。我々一体何やってんのと。建前だけ温暖化とかなんかやってるだけで、ちょっと考えれば、もう子供でもわかるようなことだねって言ったわけですよ。それ、なんかテレビかなんかで、新聞か。それでみんなが気がついたんですよ。裸の王様って話に似てますよね。あるペテン師が王様に、誰も見えない、ね、正直者にしか見えない着物を作りますって作って、実は本当は裸だったっていうね。それをある少年が、正直な少年が、王様も裸じゃないかって言ったっていう物語とほとんど一緒ですよ。おまけにですね、電気自動車 CO2 出すか出さないかって非常に難しいんです。どのくらい出すかっていうの。ガソリンの自動車とほぼ同じだと思うんですね。それはなぜかって言いますと、重たいんです。だいたい1割ぐらい重たいんですよ。そうするとね、何にノルウェーは困ったかって言ったら、道路がね、道路ってのは重たい車が走れば傷むんです。だから重量性っていうのが普通あるんですね。重さに応じて、路面を傷めるから、その路面の補修のための税金を自動車重量税として一応取るんですよね。そういうまあ理屈になってるわけです。その他にまあ、道路走りますからいろんなこと起こるんです。まあ、電気自動車の場合簡単に言えば重たいから、その分だけ道路が傷む。その傷んだ分は道路税で取るわけだけど、税金も免除されてるんですよ。電気自動車は環境にいいってことで。環境っていうのは道路を壊すことも環境ですけどね。なんかよくわかんないけど。何しろ理屈はもうむちゃくちゃですから。でね、まあ道路の補修ができなくなっちゃったんです。で、その時にノルウェーがどんどんどんどん電気自動車を製作としてやってましたから、96% が電気自動車になってたんです。もうやれないって。やめた。で、今トヨタのハイブリッド買ってますけどね。もうね、なんていうのか、それでね、問題は、日本にとっては、まあ、ノルウェーはアホだっていうのはこれいいですよ。ノルウェーはもともと、そんな人たちの集合だからね。それはいいんだけど、なんで日本にいる東大教授とか、技術の人とか、ね、僕なんか、簡単にわかることなんですから。僕が簡単にわかることを東大教授がわからないってことはないですよ。発言しないんです。絶対に発言しないんです。なんで？お金のためです。東大教授は研究費のため。ね、経済産業省の役人は天下り先のため。関係してる政治家は政治資金をくれるから。ね。新聞とかテレビは政府が言うことを追従しとけば楽だしいいから誤報を流す。っていうね、日本全体集団嘘つきってこういう状態なんですよ。で、もちろんその、それで電気自動車とガソリン自動車、ハイブリッド入れてね。ハイブリッドってのはガソリン自動車の一種なんです。技術ってのは必ずああいう方法、ハイブリッドなんですよ。ほとんどハイブリッドなんです。実は山手線っていうのも電気で走ってると皆さん思ってるけど、ハイブリッドなんです。電気を入れて走るときと、今度減速するときはブレーキをかけて、ブレーキから電気を戻してやります。これ電車ばかりじゃなくて化学工場もそうですね。蒸留っていうのがあるんですけど、下で燃料を炊いて上で冷やすんですけど、これはやっぱりハイブリッドでやってますね。だいたいエネルギーの回収率というのはだいたいまあ普通進んだ工業ではですね、 60% から 75% はハイブリッド型で回収するんですね。それを応用したのが自動車のハイブリッド型であって、別に自動車が始めても何でもないんですよ。科学とかそういうところではいつもハイブリッドなんです。それが電車なんかハイブリッドになって、なんかね、すごく素晴らしい電車ですと、もう 90% くらいね、回収できるやつもあるんですね。それを自動車に応用したっていうのが、ハイブリッド自動車なんですよ。だから、ガソリン自動車なんですね。なんでガソリン自動車の一種かっていうと、電車は、今でも電車っていうでしょ。あれ、電気で走ってるからですよ。電車は電車なんです。いくらハイブリッド電車でもハイブリッドって言わないんです。電車っていうんです。それを回収して、一部回収して走ることができるってことですね。まあ、可逆反応になるっていうか、反応として機械を減ますけどね。まあ、そういうことなんです。で、電気自動車って、だから、それでね、一応論文あるんですよ。電気自動車の CO2 の発生とかね。なんで信用できないかっていうと。電気自動車は重たいんです。それ回避できないんですよ、今のところね。そしたら、重たい分だけ路面は傷むから、その分は計算しなきゃいけないんですよ。もう一回路面剥いで、それでコンクリートを流すなり、アスファルト流すなりしなきゃいけないから、その分の CO2 は増えるんですよ。それからもちろん、300万円と330万円だったらね、30万円分だけ CO2 使えますから、なんかやって CO2 が出ないってことはほとんどないんで、それがね、全部計算から覗かれてるんですよ。ええ。電気自動車が有利のように計算してやるんです。そういうのを今度お役所が僕のところに追ってきてですね、武田先生そんなこと言うけど、この論文を見てくださいって言うんですよ。まあ、そうですね、と。だけどその論文にもね、どっかの教授が書いてるし、まあ、その教授はね、自分の学問に対する誠実さよりか、お金に対する誠実さの方が上なんですよ。結局日本の官僚も、自分の官僚としての仕事に対する誠実さよりか、天下りしたいという方が優先するんです。今度は政治家はそうなんです。日本を良くしようという政治と誠実さじゃなくて、自分が金を欲しいということなんです。全部がそうなっちゃってるんです。その馬鹿らしい、その裸の王様みたいな簡単なことを、ノルウェーの市のね、なんか、もうすごい幹部でしたよ。副市長みたいな人。ポロッと言ったんですよ。我々何をしてんでしょうか。石油を掘って、石油を外国に売って、そのお金で電気自動車を買って、我々は石油を使ってない、なんつったって、これいくらなんでもおかしいじゃないですかって言ったんです。それで火がつきまして。いや、しかし、社会ってのはそういうもんかもしれませんね。全員。だからそれがその裸の王様の話なんでしょうね。やっぱり人間っていうのは心が弱いもんで、まあ誠実って言ってるし、なんかまともなこと言ってますけど、まあ僕は参政党で痛い目にあったわけですよ。もう嘘ばっか言ったってね、国民を騙すことくらいできるんですね。いや、しかしだから誠実革命ってね、今、参政党を辞めた議員の人が一人言ってますけど、本当にそうですよ。誠実革命をしなきゃいけない。いや、昔はお百姓さんは一生懸命ね、ちゃんとしたお米を作ったんです。漁師さんは少し海がしけててもね、やっぱり自分の仕事として魚を取りに行ったんですよ。学者はお金よりか自分の学問の魂を重要視にしたんです。技術者もだから日本の技術は良かったんです。明治までは政治もそうだったんです。武士は食わねど高楊枝だったんです。今の政治家見てくださいよ。もうどうにもなんないところまで行った。まあ、国民が悪いと言えば悪いけど、まあ、国民が悪いというのはちょっと僕は違うと思うんですね。やっぱり政治家は政治に誠実であり、役人は役所仕事に誠実であり、東大教授は学問に誠実であり、農民は米作りに誠実であり、漁民は魚取るのに誠実であると。お母さんは子育てに誠実であると。夫は家族をちゃんと裕福な暮らしをするために誠実であると。すべて人間は誠実が先に立たなければいけない。それが崩れると、本当にこのシリーズで言ってる石炭火力の CO2 とか、原発の CO2 とか、電気自動車の環境とかいうようにね、本当にこう、滑稽なレベルまで我々の社会のレベルが落ちてしまう。っていうことがありますね。日本人は嘘とズルになったんですよ。嘘とずる。ね。だからこれは日本をダメにしてしまいます。子供たち本当にかわいそうですね。ですから私たちこの世代の大人が嘘とずるであるということは、 もちろんそのツケは日本全体に行きます。したがってあと何十年か経ったらね、今の大人のズルと嘘が露見しますね。ノルウェーは非常にそれで弱りました。隣のスウェーデンはちょっと別の理由ですけど、移民の問題ですが、もう治安が一番ヨーロッパで悪くなりました。その南のドイツも今移民問題でものすごく苦しんでおります。やっぱり誠実を失ったところにね、国の発展はないと私は思いますね。どうしてこんな簡単なことがね、まあメディア悪いですよ。メディアっていうのはそういうのを伝えるのがメディアですからね。ある時に私のことを誰かがこう紹介しましたよ。武田先生は本当のことを言いすぎて世の中に出れなくなりました。まあ別に僕はいいですよ。ちゃんとご飯も食べてますし、何もねえ、何の不満もありません。私はにこやかに生活してます。今のアメリカがね、やっぱり衰退したのも自分本位、お金本位なんですよ。その考え方はギリシャの時代からもう否定されておるんですよ。もちろんお釈迦様とかイエス様とかは否定しておりますし、哲学関係でも否定してます。ズルと嘘で社会は成立することはないと私も思っています。